問項目6、釧路市との今後の姉妹都市交流について。記者、釧路との交流で今回60周年で様々な交流をされたと思います。今後ですが、またこの民間交流を促進していくために観光経済分野で鳥取市としてどのような取り組みができるのか教えてください。市長、民間交流、観光に特化してということでしょうか、全体のことでしょうか。記者、全体ですね。観光や経済に関してどのような交流が考えられるでしょうか。市長、まず60周年ということで、昭和38年10月4日から大変長い姉妹都市の歴史があります。この交流をさらに深めていく、継承していくために、次世代の皆さんにこの姉妹都市交流の歴史等を引き継いでいくことが求められていると考えており、これは釧路市さんだけの交流ではなく、例えば姉妹都市交流の資料を作り、小学生の皆さんに配布して次世代に継承していくことも重要な取り組みの一つと考えています。また次は例えば70周年となりますが、さらにこの交流が進化、深まっていくように、漁師がお互いに様々な交流を続けていきたいと考えています。今回は講演会を開催したり、また相互に訪問したり、それから次世代ということで、小学生の皆さんにもそれぞれ漁師からご参加いただくなどの取り組みを行ったところです。これから様々な取り組みを進めて、もちろん観光面でもお互いの観光資源を紹介していき、従来から取り組んでいる様々なイベントが漁師で開催されるときに、それぞれの市のブースを出展して特産品を販売するなど、このようなことはこれからも続けていきたいと考えています。とりわけこちらから移住された関係者の皆さん、ふるさと鳥取に対する思いは大変深いものをお持ちであると改めて今回肌で感じましたので、そういった歴史も改めて大切にし、次世代に継承していくことがまず大切なことではないかと改めて感じています。7、鳥取砂丘西側リゾートホテルについて。記者、リゾートホテルに関して、今回星5つの最高級ランクということで、実際に宿泊の価格はまだわからないと思いますが、他のサイトを調べたりするとかなり高額ということで、市長の所感、感覚で構いませんので、どれだけの需要が見込まれるか、この砂丘に来る方で、ここに泊まりに来られる方がどれだけか、期待感をお願いします。市長、まず期待としては、インバウンドを含めて、国内からも多くの皆さんにお越しいただけるものと、期待も含めてそのように思っています。特に外国からの観光客については、一長一短ありますが、現在円安で昨日の段階でも150円で終えていますので、外国の方からすると非常にリーズナブルとまではいきませんが、そんなに高くは感じないのかなと思っており、特に外国から多くの皆さんにお越しいただける、滞在いただけるのではないかと考えています。またラグジュアリーコレクションということで最高級、5つ星になるのではないかと思っていますが、そういった高級ホテルはこの山陰では初めてになると思います。その話題性もあると思いますので、かなりの方にお越しいただき、ご利用宿泊していただけるのではないかと期待を込めてそのように思っています。記者、ちなみに価格設定などは例えば鳥取市さんが関わったりというのはありますか。市長、いえ、鳥取市で価格設定に直接に関わることはできませんが、多分価格等についても来週の30日にそれぞれ事業者の皆さんから内容について触れていただけるかもしれませんので、また30日に明らかになるかと思っています。現段階では私も承知していません。記者、今の質問に関連で伺いたいのですが、砂丘ホテルの資料提供の際に今後建設費用の補助も検討の余地があるという記載があったかと思います。このあたり、市内には他にも宿泊事業者がいらっしゃるわけで、その住み分けですとか、他の事業の民業圧迫にならないか、そのあたりの懸念については、どのようにお考えか教えていただけますか。市長、 まず既存の市内のホテルとの競合が懸念されるがどうかというご趣旨のお尋ねであったと思いますが、いわゆるビジネスホテル、ビジネス等を主に対象としておられるホテルもたくさんあり、そういったところとの競合は多分発生しないのではないかと、最高級のいわゆる富裕層や一定の期間滞在されるといった需要に対応していく位置づけのホテルになろうかと思っていますので、そのあたりの住み分けは十分できると予想しています。また、この事業に関する鳥取市からの補助ですが、鳥取市としても、こういったいわゆる最高級のラグジュアリーコレクションということで、山陰初で観光振興にも資するということもあり、地域経済の活性化にも大いに貢献していただけると判断していますので、鳥取市として何らかのこの事業に対して助成するということは可能であると考えています。鳥取市からの補助、また融資制度等の活用等についても、可能なものは活用して支援させていただきたいと考えています。記者、例えば例を挙げると、ニューオータニさんのスイートルームですとか、小銭屋さんの中でも高価格帯のプランなどでは、日によっては10万円を超えるものもあるかと思うのですが、そういったビジネスホテルとは一線を画す、そのあたりとの競争力ですとか、あとは補助が最低でも何億円以上に上るだとか、そのあたりの規模感みたいなものが現時点でわかるあたりで教えていただけたらと思います。市長、競争力ということで具体的な市内の宿泊施設等の例も触れていただきましたが、多分それぞれの特性や持ち味はありますので、それぞれ競合することはないと思います。むしろ相乗効果を期待したいと思っています。こういったホテルが山陰の鳥取、しかも鳥取砂丘にあるということで、情報としては非常にこれから多くの皆さんにキャッチしていただき、鳥取の魅力を感じていただくことにつながっていくと思いますし、それによって既存の温泉旅館やホテルに宿泊される方も増えてくる。全体で魅力アップと活性化につながる一つの起爆剤になることをこのホテルに期待したいと思っています。支援の規模感ですが、例えばふるさと融資等を活用していただくことや、鳥取市の企業立地促進の補助金等もありますので、そういったものの活用も可能ではないかと考えており、できる限りの支援をしていきたいと考えています。記者、学的な規模感はどのようなイメージでしょうか。市長、例えば企業立地等の促進補助金では、投資額の 10%、上限2億円というのがあり、そういったものが一つの目安になるのではないかなと考えています。記者、先ほど言われたように、海外の方からの利用はかなり期待ができるということで、周辺観光地にかなりリッチな方々が来られて、その周辺のサービスも充実が必要なのかなと思うのですが、そこら辺で海外の方への対応や対応を支援する何かを検討されていますでしょうか。市長、おっしゃる通りであり、そのあたりの視点は非常に重要であると考えています。ホテルに宿泊されるだけでなく、周辺の観光をいかに結びつけていくかという視点で、例えば鳥取砂丘では最近はアクティビティ等が非常に盛んです。そういったものを実際に体験していただく、体験しやすいように砂丘の観光事業者の皆さんと連携をしっかり図っていくことも、これから具体的に進めていく必要があろうかと思っています。砂丘が持っている魅力はまだまだたくさんあると思いますので、そういったものを改めて活用し、発見していく、そのような機会にしていきたいと思っています。記者、先ほどアクティビティの話が出たのですが、私が先日取材した際に、アクティビティの方で、海外、インバウンドでかなり今増えている中、正直話せる方がたまたまスタッフにいたから対応できているけど、なかなか片言で何とか説明して、何とか通じているのだと聞いたもので、何かそういう面でのよりサービスの向上についていかがでしょうか。市長、多言語の対応もこれも重要なポイントになろうかと思います。現在翻訳ソフト等も非常に進化したものがたくさんありますので、そういったものをうまく活用することも一つの方法かと思います。多言語対応ということで、 外国語を習得するのはなかなかこれはエネルギーを要するため一挙にはなかなか難しいですが、いろいろなソフトウェアや方法を活用することがまず一つあると考えています。外国からのお客さんをたくさん迎える、そのような時期に今なってきていますので、多言語対応の取り組みもこれからさらに充実を図っていかなければならないと思います。記者、リゾートホテルのことで、万博が2025年にあって、その先にリゾートホテルもあり、バス事業者などに聞くと、やはり土海地にはインバウンドがかなり入ってきている状態に今もうあるということで、そういう外国人をターゲットにした誘客の戦略と、例えばどの空港から入ってきて、その方向けにどういうプロモーションをしてどう引き込んでくるのか、何か具体的なプロモーション事業を行うのかということが1点目と、先ほど受け入れのこともありましたが、大体観光地でちょっと問題になっているのが、駅までの交通はあるけれど、その観光地へ行くまでの交通と、そのあたりをまた周遊する交通、このとりわけ周遊する交通が大山などもそうですけど、観光客が中腹まで行ったはいいけど回れないということが問題になっていたりします。そういう二次交通の充実についてはどうお考えなのか、この2点を教えてください。市長、まずプロモーションをこれからどう行っていくのかということで、関西の万博は一つの大きな好機、チャンスだと捉えるべきだと思います。残念ながら少しスケジュールの関係でこの万博の時期にうまく重なるかどうか、そういったスケジュール感になると思いますが、それは別として、コロナ禍が一定の落ち着きを見せてきた時期にあり、外国からの観光客をこれからたくさんお迎えする、そういった時期になると思います。鳥取市の魅力、砂丘はもとより山陰海岸ジオパーク、多彩な食、様々な魅力がありますが、そういったものをさらに情報発信していくことはとてもこれから重要になってくると思います。また、どういった空港をターゲットにしているのかというお尋ねでしたが、例えば関空や鳥取空港に直接お越しになられる場合もあるでしょうし、それから与那国空港はソウル便が復活しました。そういった複数の空港が想定されると思います。特に関空からはバスを利用される場合には交通費の支援を今やっていて、非常にこれも好評で補正予算が必要な状況です。また二次交通についてもこれも非常に重要です。特に公共交通が十分でない地方においては、この二次交通をいかに確保するかが観光客の誘客にとっても大きなポイントになります。鳥取市は従来からタクシーを割安で周遊に使っていただく取り組みもすでに行っており、さらに充実を図っていくことと合わせて PR していくことにこれから取り組んでいかなければならないと思っています。記者、自治体によっては大きな事業に絡めた年に都会地にトップが出向いていって、いろいろな著名人とコラボして、一過性ではあるのですが、思い切って PR してここに観光費をかなりつけるという方法もあり、これを起爆剤にするというのがありますが、市長がどこか出向いていって本年度か来年度ぐらいに PR されるようなおつもりはありますか。市長、私が出向くいわゆるトップセールスですが、具体的には今持ち合わせていませんが、そういったことも大変重要であると思っています。そういったことが起爆剤となって、多くの皆さんに鳥取市に関心、興味を持っていただく仕掛けは、これはトップセールスだけではなく、いろいろな取り組みを展開していくことで進めていくべきではないかと思います。その一つとしてトップセールスというのはあろうかなと思います。必要な時には私も出向いて行う必要があろうかと思います。8、物価高騰に関する12月補正予算について。記者、政府の経済対策がまとまったところもあり、今足元の物価高状況が市民の生活も圧迫していると思いますが、次の議会に向けて何か補正予算で、今の時点で市長の頭の中にあるものがありましたら教えていただきたいです。市長、12月補正で今、鋭意、いろいろな事業、取り組みを進めていこうとしていますが、物価高ということだけでなく、今回7月13日の大雨と、 8月15日の台風7号の襲来による被害の立て直しを図っていくことを引き続き今年度は続けていくことがまず第一に求められると考えています。また物価高等で大変な思いをしていらっしゃる市民の皆さんへ鳥取市としてもいち早く給付金等を予算化して実施していこうとしていますし、またこの物価高全体の中でも大変な状況はこれからまだ円安等もあり続いていくと思いますので、12月補正だけではなく来年度の今予算編成の作業を進めていこうとしていますが、これも年度をまたがって対応していく必要があろうかと思っています。いずれにしても12月また2月の議会の係数等、これからしっかり精査して詰めていく段階であり、その内容が具体的になった時点でまたお知らせさせていただきたいと思います。記者。昨年度これまででしたら活性化のためのチケットを配布されたりですとか、銭湯に対する支援事業だったり、これまでたくさんされてきていると思いますが、今後冬を迎える中で灯油の価格もどんどん上がっていくなど、いろいろ想定されることがあると思いますが、具体的に頭の中にありましたらお願いします。市長。銭湯はこれも物価統制令等で料金が抑えられている状況があり、その中で燃油が高騰ということもあり、それぞれ個別具体に対応してきたものですが、これは全体で考えていくことが必要だと思います。燃油高騰だけでなくガソリン等も非常に単価が高い状況が続いていますので、これは全般にわたってどうするか、一時的な給付金などではなく経済全体で考えていく課題、問題ではなかろうかと思っており、国でも今いろいろ議論が行われているところです。所得税の減税がどうかと、これも賛否両論がありますが、そういった議論の内容も注視していかなければなりませんし、鳥取市として鳥取市民の皆さんが今どういった状況になるのかもしっかりと見極めていく必要があろうと思います。何か個別でチケットの事業を行うなど、そういうことではなく全体的に対応し考えていく今局面にあるのではないかと私自身は考えています。9株式会社リムノとの協定締結について。記者。リムノとの協定締結の件で、これはリムノと連携と書いていますが、何か一方的に市の職員だけにメリットがあるような気がするのですが、これは有償なのか無償なのかということと、リムノ側にどういうメリットが考えられるかをお尋ねしたいです。市長。まず職員をスキルアップさせるということで一方的に恩恵があるのは鳥取市の方ではないかと、そうお感じになられたと思いますが、この DX 化を進めていくことにおいて株式会社リムノさんの方も鳥取市の業務にこういうものがあって、例えばソフトウェアをマイクロソフトオフィスのソフトウェアを活用していくことで、またリムノさんにもいろいろなメリットがあると思います。これは双方に費用負担が生じないという内容で締結しますので、有償や委託でということではなく、技術的な支援、スキルアップについて支援していただく中で、お互いにプラスの面があると考えており、これはむしろリムノさんからのご提案で、公民連携サポートデスクへご提案いただき、それを可能なものに活用するということですので、株式会社リムノさんにも、何らかのメリットはある取り組みになると思います。記者。それはリムノ側にとっては鳥取市にこういうことを教えたんだということが、つまり自分たちの PR みたいなものにつながるという考え方ですか。市長。そういうこともあるでしょうし、業務効率を図っていくことによって既存のソフトウェアがこういうふうに使えるのだということを、リムノさんの方もこの取り組みを通していろいろスキルアップされていくこともあろうかと思います。ですから一方的に何か鳥取市だけが利するような、教えていただくような取り組みではないと判断しています。10堺引越センターとのコラボラッピングについて。記者。堺引越センターとのコラボに関して、コラボするに至った経緯とラッピングに期限を設けていらっしゃるかという2点をお伺いしてよろしいでしょうか。市長。 これについては堺引越センターさんからご提案いただき、全国でもキャラクターで自治体とコラボしている例はあると思いますが、堺引越センターさんの真心パンダと自治体のイメージキャラクターがコラボした形はこれが初めてとなるため、ご提案いただいたと考えています。期限について、先ほどのキャンペーンは来年の2月29日までですが、ラッピングの期限は決めていません。11、街中観光商店街エリア魅力創出実証事業について。記者、実証事業なので、この事業の有効性や経済性、それをどういうふうに確認するのか、検証項目があるのかを教えていただいた上で、滞在型観光の推進を図るということだと思いますが、改めて意気込みを教えてください。市長、有効性、経済性となると数値的に分析して一つのエビデンスを確認するのが通常のやり方です。それを数値としてどういったものを指標に用いるかということもあろうかと思いますが、例えば滞在型観光の推進に資するということであれば、宿泊数が増えていくとか、ホテルの宿泊施設の稼働率がどうか、従前と実施後でどう変化したか、そういった検証の仕方もありますし、経済的には経済効果の分析指標を用いてどれぐらいの効果があったか、金額の係数として出すことも可能であろうかと思います。これも検証というか実証事業ですので、効果的だったかどうか、アンケート等もありますし、いろいろな手法を用いて検証していきたいと思います。12、インフルエンザの流行対応について。記者、鳥取県東部を中心にインフルエンザがかなり大流行しているように感じますが、今のところ市教委は特に学業には大きく影響は出ていないと聞いているのですが、例えば今後さらに広がるなんてことがあった場合には、例えばコロナのように分散とか、そういう対応を取られるご予定などはありますか。市長、このインフルエンザについては、例えば学級閉鎖や学年閉鎖など随時感染状況を見て、それぞれ教育委員会で判断して対応していますが、これからどういった状況になるのか、しっかり見極めながら従来のように対応していくことがまず第一にあると思います。また新型コロナウイルス感染症についても、5月8日に5類に移行しましたが、その後第9波という言われ方もありましたが、少し増えて、また今は少し落ち着いてきたという状況ですので、新型コロナウイルス感染症も引き続き状況を注視しながら、必要に応じて予防手段について市民の皆さんにご理解いただき、励行していただく呼びかけも場合によっては必要だと思います。そのことによってインフルエンザもかなり感染が防止できるのではないかと思います。例えばマスクの着用や手洗い、うがいを励行していただくなど、基本的なことを改めて呼びかけていくことも必要ではないかと思います。記者、そのマスクや手洗いについては、鳥取市、市教委から強制するようなことはありますか。市長、強制ではなく、これはそれぞれのお考えによって励行していただくことになろうと思いますので、何かこちらで強制的にということは考えていません。以上で令和5年10月27日市長定例記者会見音声版を終わります。